一緒にボードゲームしようよ。ホラボド。
はい、始まりました。ホラボド。今回は第3回ボドゲカフェ関係者の苦悩会。よっ。これがお蔵になってなければ第3回です。
いや、ならないでしょ。
なるかな、ならないかな、
どう
か
な、
どうかな。
そして今回はですね、さらにカフェとかプレイスペースやってるわけじゃないけど、販売やってる方にも来ていただきまして、今のね、実情を教えてもらおうかなというところでございます。では早速ですが、自己紹介、どうぞ。
はい、週末にコロコロ堂にいたり、いなかったりするスタッフの。
いることもあるけど、いないこともある。
ほぼいます。
あー、よかった。
田辺です。
はい、ありがとうございます。いつものね、田辺さんでございます。はい、続いて。
はい、大阪谷町4丁目、ボードゲームショップギルドの、店長になりました。
お、店長になった、やったー、すごい、店長になった。
ありがとうございます。
前の店長、大阪さんは？
あ、オーナーになっただけでした。
そりゃそうだわ、ね。
なるほど。はい、続いて。
小僧ゲームズ店長、すごろく小僧と申します。
あ、すごろく小僧さん、はい、コラボととしては初。
そうですね、はい。
いや、今回は、ちょっと違った目線になりますけど、いろいろ話していただけたら、聞きたいこといっぱいあるんで。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。どうぞ。
はじめまして、ゲームカフェ秋葉原集会所の店長、萩原と申します。
あ、ありがとうございます。萩原さんも初ですよ、ね。
はい、初めてです。
はい、今回頑張っていただこうと思います。では続いて、どうぞ。
はい、はじめまして。京都市は伏見区で2019年12月1日にライト&ギークというボードゲームスペースをオープンさせます、よろずや楽団の三条馬と申します。
いやいや、もう初めましてちゃうやん。いやいや、三条馬さん、いやいやいや、三条馬さん何回出てんねん。
ボードゲームスペースの、
ね、確かに
ね、初めて
なんでこの度ですよ。
伏見やねんな。
伏見といえばもう伏見になりまって、
僕のもう一番最初に付き合った彼女が伏見。
あいつな。じゃねえよっていうところにね、っていうところにお店を出されまして、はい、いやでも今後三条馬さんのお店がいろいろいろいろあってのことなんで、ちょっとね、私楽しみなんですよ。
あ、
ちょっといろいろ、
もうね、は
い、
まあ、
いろんな事情ね、もうぶっこんでやろうと思います。
まあ、弱敗者がすいません。
そう言えばいいと思ってるから。先
生、ボードゲーム慣れた人の初心者です、同じ
く。そう、
そう、上トークですよ。
はい、では最後どうぞ。
兵庫県加古川市でボードゲームのお店をしてます、コマの時の店長コマです、よろしくお願いします。
コマさん、あら、関西勢が、この収録のためにわざわざ来てくださったわけですけれども、いやー、初めて出ますね、これは。
初めて、
あれ、緊張してる。
緊張してます。
緊張しなくて大丈夫ですよ、もういつものノリで、明るいノリで、みんな、
ね、
はい、しゃかりき頑張っていこうかなと思います。はい、はい、ではですけれども、初登場の方にお聞きしたいんですが、開業の経緯ってところをね、あ、今回はぜひコマさん、うん、開業の経緯を教えてください。はい、
もともとオーナーのトキさんが、うんうん、ボードゲームを4個持ってて、
はい、4個びっくりした、
4個
あ、4個、はい、
カタンと、うんうん、クルードと、うん、スコットランドヤードと、
本当に
もうあと1個、
いや、もうめっちゃ
あと1個、
逆に気になるけど、
ラニキューブとかその辺かな。
それでこう遊び出すとゲームが欲しくなって、ゲームがあり出すと人が欲しくなって、
はい、
でちっちゃく事務所で最初にお店を始めて、
うん、事務所でお店、
そう、トキさんパソコン会社の人 で、
はい、
で、
そうなんだ、
そうです、パソコン会社をされている方で、個人で、でパソコン会社の事務所を半分乗っ取った形で、お店を始めて、うん、で、10ヶ月ぐらいで新店舗立ってって、
うん、あー、それがのタイミングなんですね。で、
はい、3月で4年目。
あー、4年になるのか、言ってもね、結構関西のゲーム好きな方は、もうやっぱ通っていらっしゃる方も多いんで、
来、うん、ます。
しかも今、コマさんとトキさんでやってるんですよね。
はい、そうです。コマのトキ。
あ、なるほど。コマのトキって名前にしたからコマさんトキさんじゃないの？
逆逆、お店の名前が決まったから、コマさんとトキさんです。
う
ん、
あー、なるほど。ありがとうございます。はい、じゃあ続いては、萩原さん。
はい。実は開業はすごく古くて、もう11年やってるんです。
11年もやってんの、
はい、
ずっとありますよね、だって。
ずっとあります、秋葉原。結構あります。ただ、もともとボードゲームのお店ではなくて、
そうなんだ、
モンハンのお店だったんです、
うん、
正確にはモンハンだけじゃないんですけど、
モンハンをやるイメージ。
もともと、私が立ち上げの人間ではないんですけれども、
はいはいはい、
モンハンのセカンド G、2G が流行ってて、
うん、わー、懐かしいな、
会社でずっとやってたんですよ。
はいはいはい、
その人が、
うんうん。
社長に怒られまして。
あ、
あらあら。じゃあお前らそういう店作れよと。
おかしいな。
事務所の2個下がちょうど空いてて。
そうなんだ。
じゃあやるか。
ああ。
っていう経緯があって、うん、モンハンの熱が 3DS になって、通信プレイができるようになっちゃったんですね。
はいはい、はい。
ゲーム機本体。それまでできなかったんで、買わせるしかなかったんで。
まあ、アドホックパーティーはありましたけどね。
アドホもやれる人とやれない人がい
て。確かに確かに。
で、やっぱり顔合わせた方が、スムーズなんでっていうんでやったんですけど、うん、ネットができるようになっちゃって、下火になっちゃって、
うん、
で、そのタイミングから、TRPG とか TCG とか、うん、ボードゲームのお客さんがじわじわ増えてきたんですね。
うんうん、
じゃあちょっとうちでも置いてみようかと思ったら、ボードゲームで、がってきちゃったんで、ボードゲームカフェとしては、うち3年目ですね、そういう意味では。
面白い
始めた。じゃあもう老舗であったところが、まあ、毛色を変えて、
へ
なるほど、
はい、面白い話ですね。
その代わり本当うちは未だにボードゲーム以外でも持ってきてくれる方遊べるので、
うん
はい、未だにモンハンダブルクロスがいたり、
うーん、
はい、
なるほどね。あ、じゃあちょっとここは三条馬さんお家としたいんで、ちょっとスゴロク小僧さんでですね、まあ開業、まあちょっとまずどういったその携帯で何をされてるかっていうのをちょっと詳しくまず。
まあ小僧ゲームズという、
うんうん、
小僧ゲームズ、まあ、オンラインで、まあ、ボードゲームを販売したサイトを
やってましてね。結構利用者ね、増えて。
そうですね、まあ、ヘイヨーを中心に、おかげさまで売れております、
ね。そうですね。で、それをなぜこう始めたんですか？
まあ、中国に行きまして、
うん、
まあ、その中国に行く際に、まあ、向こうにどんなボードゲームがあるのかというのを事前に調べたところ、
うんうん、
その中国ボードゲーム関連の、まあ、ブログなどを書いている水谷さんの、
はいはいはいはい。
と、からまあ、この制限したという、まあ、パブリッシャーを教えていただきまして、
うんうんうんうん、
でそれでまあ中国に行って、でまあそこでヘイヨーをまあ買ってきたんですよ。
ああ、それは言ってもまだ趣味の範囲だ。
そうです、まだその時は。でそれをまあ遊んで、
うん、
ちょっとこれはただもんじゃないなと。でまあまた中国に行って、そこでその制限さんとまあ話をつけて、まあ使わせてもらうということに。
でもトントンじゃ無理じゃないですか。いやいや、お前誰だよ、そんな門前払いじゃなかったんですか。
どういうわけか先方はこう気に入ってください
ました。すげえ。あ、でもわざわざ来るなんてお前すげえなっていうあれがあったんですかね。
まあそう。
言葉の壁はどうしたんですか。
まあ本当に Google 翻訳なり。
マジで。すごくない。
いけるので
。まあこれはもうなんとかね。はい、まあいろいろ。
いやでもすごいですよ。今はねもう併用に限らず、
はい、
もうそっちのねまだ日本では全然知る人がいないところを、ま
あ、そうアジアのゲームを。
いやすごい。でねレールさんかな。
はい。
がもう、もう超プッシュしてくれて、はい、いやもうみんな遊んだ方がいいよっていうか、だからもう瞬殺ですよね。入れれば瞬殺みたいな。
ざっくりどんな感じの
ゲームぜひ言ってほしいですね。どういったゲームですか？
まあそのまあ昔秦の時代の中国に、うん、まあ平陽という都市がありまして、まあそこで、はい、まあ金融業が非常に発展したんですよ。
はい。
でそれでまあプレイヤーはその平陽で金融業を経営し、
うん、
為替送金などをやりながら、まあ資産を増やしていくと。
うん、
まあ大まかにいくとそんなゲームです。
うん、
ちなみに何人から何人で何分ぐらいのゲーム？
それで平陽は一応ソロプレイのルールもあって、1人から4人まで。時間は、まあ大体、90分くらいはかかってしまいますね。
まあ重げです。まあまあまあ重げに入ってくる部類ですよね、はい。とはいえね、やっぱ斬新なゲームシステムの部分から、うん、いろんなゲーマーがやっぱり注目して、あれ何これ、気がついたらもうすげえブームになってるし、みんな注目してるし、いやー、この流れはすごいなって思いましたね。だから今後も期待される場所なんですよ。
なるほど。
小僧ゲームさんに。
はい。
ね。お願いします、ぜひ。はい、じゃあ、最後、三条馬さんのお店ですよ。
はい。
もう先に突っ込んでいい？
はい、はい。
八さんがやってたよね、もともと。
オーナーさんの名前も出し張るということですね。
ダメなん？ピー入るのこれ。
いやー、わかんないです。一応ですね、まあまあ経緯を申しますと、私がオープンさせるライト&ギークは、ボードゲームスペースがあったところの居抜き物件でございます。
はいはいはい、
はい。はい。で、この物件がですね、2019年の7月、20何日かにオープンしまして、
うんうん、
2019年の8月末で閉店いたしました。
何ヶ月持ったんでしたっけ？
一月ちょっと
で。いやもうね、マジで何なんだよって思ったの。
うん、
もうね、私直接ホラボドで言われたんです、ハチさんに、
はい。
お店出すんだよ、モミさんって言われて。
ほうほうほう、
って思って、もうその時も私言ったんですよ。絶対失敗するで。君そもそもそんな才能あるのって言ったら、大丈夫大丈夫みたいな。言うから、
うん、
あ、そうって頑張ってね。
ねって言って、うん、そしたら1ヶ月ちょいで、ね、
1ヶ月ってでもさ1ヶ月よ
しかもそれをツイッターでね、うん、いやお客さんが思ったより来ないみたいなの言ったりするもんだから、うん、だから言ったやんってでまあでもこの話はそれで落ちなのかと思ってたの、
はい
うん、そしたらなんか三条馬さんがお店やるって言い出して、うん、あんなん関西界隈でももうみんなざわざわですよね、
うん、
死ぬ気かと、うんびっくりした。もう何人かが飛び降り自殺したところに、俺大丈夫
三条馬
ヘリの、ビルの屋上のヘリの部分をこうやって三条馬さんがギリギリで歩いてるから、いやいや死ぬでって言ってるのに、いけるいけるみたいな。まさに開示状態で。
まあ、これいろいろありまして、まあ僕も外から見てたらきっとそう思ってたと思います。
は
いうん、なんでそこでっていう形かというと、うん、僕もその前のお店ね、まあ、テディスペースっていうお店でしたけれども、はいはいはい、そちらの方に週1回2回でいいから手伝ってくれって言われてスタッフとして行ってたんですね。なので内情を知ってるんですよ、
うんうん、
なぜ1ヶ月ちょっとで閉まってしまったか
と。そう、お、それは言えるんですか。
一応これは本人さんから言っていいとは言われてます。
やった。
ただ配信に載せるかどうかというのはちょっと僕では判断できないので、そこはまあもみさんにお任せしたいなと
私の責任を持って勝手に配信します。
まあもう簡単に話をしますと、ハチさんの計画性がなさすぎた
そんななんか重く順序立てて言った割にはめちゃくちゃ、もうその通りだろ。
そう、簡単な話でオープンした時点で金がねえって言われまして、
まあ持続する
で、そうそうそう、どれくらいの資金があるかというともうほぼないと、
はあ、
でお客さんが来ないと自転車操業だから続けられないってオープン日に言われて、
うん、
うん、ってなるじゃないですか、
うん、
で、世間的には8月お盆明けぐらいに閉店しますという、アナウンスが流れたんですけど、僕らスタッフが聞いたのは8月1日です
10日
10日で閉店しますって言われましたで、ここの場所がダメだったとか、
うん、
ボードゲームカフェスペースが増えすぎてうんぬんっていう話ではもう決してないん
ですよ正直な話。そんなことある？
そんなことあります
すごいよな。
だからあのどんくらいお金なかったかっていうと、一応まあ手伝いですけど、
はいはいはい、
お時給をもらってたっていうか、うん、もらう契約だったんですけど、待ってくれって言われましたからね。
すごいねマルコポーロの書店で全部移動につぎ込むくらいダメだよお金全部なくなって動けなくなっちゃって、
で、まあ、ここはちょっとねもう、まあ、あれだと思うんですけれども、うん、でお金どうやって捻出したかっていうと、うん、あの仕入れた販売用のゲームを捨て値で売ったり、う
ん、
自分の所蔵してたそのボードゲームスペースに置いてたゲームをフリマで売ったりして、お金を作ってで、まあなぜかもうフリマも手伝ってくれって言われて、
お金くれないやつか手伝ってくれだね。
よう言うたなと思った
んですけど、
まあまあその時には一応もう僕が次やるっていうのが決まってたんで、
その時には
そうだからあのだいぶ待たされたんですよ。で、うん、で行ってゲームを売ってお金まあできたんですよ、
は
あ、あの割と買ってくれる人がいたんで、うん、でかこれでお金払えますよって渡して、あの僕のおごりで打ち上げ行きましょうって言い出して
待てやと、
ちょっとこの人
才能はよと、
いやまあそれもらった上でね、
あ、
はいはい、いやお金なくてこれから生活どうしよう言うてんのに何言うてますのあんた
と彼ねそういうとこあるんだよな、その場のノリでやっちゃうんだよ、
うん、
そういう悪名は高いんだよ本当に、うんうん、すごいな相変わらずですね。
まあ、という経緯がありましてね、
はいはいはい、
まあ、スタッフで入ってたので、まあ、お店の足りない部分だったりだとか、まあ、宣伝もろくすっぽしてませんでしたから、
はいはい、
だから場所が悪いとかそういう話ではもう決してないっていうのを身をもって知ってるので、
なる
ほど、やり方次第では絶対行ける場所ですよと、
ほ
う。いうのを私は思ってます。
なるほど。
はい。
その、まあ、畳んだ経緯っていうのが分かってるからこそ、全然チャンスも見えたってことですね。
はい。
でもぶっちゃけ私前のね、ロゴ好きだったんですよ、お店の。
ああ、前の、
はい、テディの時のね、そう、かわいいなと思って、かわいいな。はい、バーンだった一瞬見えた、何が通ったでしょうかっていうクイズみたいな、あれなんだっけあれみたいな。浅田さんは、奥様はなんて、
説得する前にちゃんと事業計画を立ててプレゼンしました、
ね、
うん、これこれこういう方にやってこうだからいけると思いますとやらせてくださいっていうのを ったら、うん、あおめえのやりてえと思ってることはなるべくやらしてえと思ってるからよって言ってい
た
ら、
うん、江戸っ子なんだよ江戸っ子ふんどし締めて喋ってるおかしくない家出るときちょっと耳元でなんか石とかこうカチカチやるかねえの言ってることすごいんだよな。でも優しさですね。そうですね。あと信頼ですね。
はい。さすが。支えられて生きております。
これが配信されてる頃にはもうお店も回転してますから、
うん、はい。
もしかしたら、
流せー
よ。
一応ですね、1年間お客さんがゼロでもやっていけるだけの資金は用意してます。
普通そうだ普通そう、
まあ、言ってください。普通そうです。
普通そうだ
普通そうです。
はい、ノリでやるんじゃないんだから。
はい、
面白い。もうちょっとここだけでちょっとお腹いっぱいになってきちゃったな。いやでも面白いですね。じゃあちょっと次のね、質問にこの流れでいきたいんですけど、どういうシステムとサービスでやってるのなんですが、三条馬さん、はい、言って同じようにやってるんですか、システム変えたんですか。
システムはガラッと変えました。
お、どう変えたんですか。
元のお店とも比較するのはちょっとどうかなとは思うんですけれども、はいはいはい、元々はね、もう割と高い設定だったんですね、値段設定が。
はい。
うん。
はい、
で、まあ、その割に、まあ、設備が、うんっていう、まあまあまあ、
まあまあまあね、まあ
まあまあ、まあありまして、うん、で、町がですね、繁華街ではなくて、住宅地なんです、
う
ん。
なるほど。
で、お店自体は駅から徒歩30秒かからないぐらい。
もう駅じゃん。
もうそう、もうほぼ駅。
線路の上やん。
改札出たら30歩で行けるかなぐらいの、
すげえな、
立地なんですけれども、うん、来る町じゃないんですよね。ちょっとまあ、言い方はね、言い方はあれですけど。
なんもないっすよね、確かに。
はい、そうなんです。
はいはい、
ただ、大学が徒歩圏内に2つあるんです。
はい、
でプラス団地があるので、うん、ファミリーなんですよね。
ああなるほどね。ファミリーもいる、学生もいる、
ということは学生とファミリーに来ていただけるような店作りをしなきゃいけないと。
さすが。
はい、
はい、なるほどね。
はい、なので、まあ、学生の方が来ていただきやすいように、うん、平日は2時間で500円で、5時間まで1000円。
ああなるほど。
でフリータイム1500円なんですけど、はいはいはい、ソフトドリンクの飲み放題サービスがついてます。
あ、これは放題よ。
はい、うん、まあ簡単なものですけどね、ドリンクバーみたいなちゃんとしたやつじゃないですけども。
そうなんです
ね。でこれが何でかというと、お店の近くにビッグエコーがありまして、
はいはいはい、
ここが平日フリータイムで、まあドリンク別ですけどルーム代と合わせると大体1000円ぐらいなんですよ。
あら、
はいはいはいはい、
だから、
は
い、大学生をターゲットにするなら、うん、ここより上回ってしまうとなかなか足が運べないと思うんですよね。
そう、この後どうする、ビッグエコー行く、それとも軸みたいな、
なので、その選択肢に
入らないと。
そうなんです
よ。シビアに。そうですよ。
はい。なので、まあ5時間まで1000円で飲み物もついてますと。
へぇー。
いう形にしました。で、土日祝に関しては、ファミリーの方に来ていただきたい。
はい。
というのがあって、一応通常料金は3時間まで1000円。で5時間まで1500円なんですけれども、ご家族4人で2時間2000円のファミリーパックを作ってます。
考えたね。
で、10時から開店なんですけど、朝の土日祝は、12時までに入店していただくとご家族4人で1000円です。というシステムでやらせていただいております。よろしくお願いいたします。
露骨な宣伝。露骨な宣伝。いやでも手堅いですね、うん、ファミリーパックは特にね、利用したいですね、は
い、家族いいと思います、
ね、やっぱ家族、あれ駒の時にも家族の方いらっしゃいます。
うちは児童クラブとか地域の小学校に行ってるので家族連れも多いです、
うん、実際システムはどう。
平日は夕方の5時からで、30分250円で最大1000円。
うわ、安い。
で土日祝日は30分300円だけど、うん、5時間までで1500円。10時間空いてるんで、うん、1時に来て夜の11時まで行ったら最大3000円。
なるほど。
はい。その代わり、初めて来ていただいた方には、無料券を
1
枚出して、1回目来ていただいて遊んでいただいて、ちょっと場に馴染んでもらった後、2回目に来てもらって、相席とかしてもらって、ボードゲーム楽しく遊んでもらえたらな。
リピーターはね、やっぱ大事ですから。
はい。そんなシステムで。
いやでもこういうのはやっぱりね、地域のその周りのお店とのね、やっぱ釣り合いがあるんで、結構考えなきゃいけないところですけど、秋葉原はどうです？
うちが、まあ元々の経緯が経緯なんで、うんうん、実は、
ジャンルによって高いと言われる時と安いと言われる時がありまして、普通にあの滞在時間に応じて一番お得なコースが選べるシステムなんですね、
はいはいはい、
でちょっと高めで、30分だと今620円、2時間で1200円、4時間で1600円、6時間でみたいな感じでどんどん入れるんですけども、その代わり時間切ってないですよと、はい、なんで好きなだけ遊んでって帰った時にこっちで計算して料金請求するっていう、あとはフリードリンクついてるんで、
うん、
まあこれはもう自由に、まあドリンクサーバーなんで、
うん、
もうぶっちゃけあのカラオケ店ぐらいのサーバーつけてるんで、
うんうんうん、
その辺がまあ利点かなっていう感じではあるんですけど、
まあ、利用しやすさですよね。あと人も集まってくるから秋葉原っていう立地上、はい、でも家賃とか絶対安くないですよね。
安くはないですね。
うーん、はい、だからその何でしょう、親元の会社というか、
はい、
のところで言えば、ぶっちゃけお店だけの売り上げで持つものなんじゃないんじゃないですか。
一応今んとこ持ってます。
あ、すごいですね。
販売やってないんですよ、ゲーム機の。
あー、
ゲーム機の、
はい、
あの、はいはい、ボードゲーム自体も何も販売しないで、場所だけで撮ってるんで。
なるほど。
それでちょっと高めだけど、フリードリンクついてる。
ええー。
他に何持ち込んでもいいよ。あとまあ売りとしては、うちのフリードリンク、ドクペついてるんで。
お出た出た、聞いたぞ、ドクペって何ですか。
ドクターペッパーっていう。
あら、
秋葉原で一番有名な。
おでんじゃないの。
おでんじゃない。
おでんとか。
うちの店にもあります、ドクペ。
え、おでん。
あるの、
おでんじゃない。ドクペね。コロコロマンド
あるよ、結構出るよ。
出ますよ、ね、
出る出る出る、めっちゃ出ます、
はい、え、でもほら飲み放題だから、ドクペ
飲み放題、
いいな、シル飲み放題いいな、シルじゃねえ、
ドクペ飲み放題、ドクペ飲めるの多分うちだけだ、
今日でしょ、
結構強い、
ドクペ好きはもしかしたらもうマストで行くべきかもしれない、はい、
そんな人いるのか。
あと味噌汁も飲み放題なんで、
え、そう、行く行く行く行く行く、ドクペと味噌汁、あとご飯持ってくるだけ、ライス持ってくるだけじゃん、
レンチンもあるんで全然、
めちゃくちゃいいじゃん、お味噌汁、めちゃめちゃいいじゃん。
そう、何気に変なところが充実して
さすが秋葉原だな、今ので完全に心持ってかれましたよね。お味噌汁飲み放題は、
味噌汁飲み放題
は、ね、結構言われますね、ふう味噌汁あるじゃん。
ちょっとこれ有沙さん、これは考えてください、はい、ギルドもお味噌汁飲み放題した
まに白米どなたご飯なら食べる。
そうだろ。土鍋ご飯だったらうちもたまに肉焼きやった。1ヶ月に1回あの店舗が肉食って
めちゃくちゃやな。みんな何なん、学祭なん。いやでも面白い。あ、じゃあちょっとこの流れですけど、アイデンティティを教えてほしいんですね。今皆さんのお店もしくはまあ販売もありますけど、まあ他の競合するお店とうちは違うんだ。まあお味噌汁のね、まあ流れもあったんで、ちょっとコロコロ堂最近なんか変わりました。
いや、そんな変わってないっすよ。
2階ももうね、
だ2階ができたことによって、その完全なそのゲーマーさんとそうじゃない人の住み分けははっきり、
うん、え、そうなん、
うん、
なんで
もう自動的にそういう人って2階に上がっていくんですよ。
え、そうなん、
あの要は元々のコロコロ堂って、
うん、
スタッフが、うん、要はルールを説明してくれるのが一応売りなんですけれども、じゃあ別にルール説明いらねえんだけど、
うん、
場所さえありゃいいんだけどっていうゲーマーの方も結構いる、うん、
ああなるほどね、
常連さん、うん、もう常連さんを中心として、うん、まあ、そういう方々もたくさんいるんだけれども、
はいはいはい、
ってなると2階の方が断然いいの。2階の方はスタッフ一切つかないけれども、うん、もう完全に宅貸しだから1階で借りるよりも安い。
あ、お値段違うんだ。
違う違う違う違う。
ほー、じゃあもうその自然に行っていいんだ。1階で受付して、じゃあ2階使います
。そう、2階の方がいいですって言ったらもう2階。
はぁ、すごいね。
でなんかいっぱいそうだなっていう時はもう知ってる人だったら2階だったら普通に空いてますよって言っちゃうし。
これはでもアイデンティティですね、うん、
なのでもう1階はあんまりボードゲーム慣れていない、そのルール説明が必要な人たちがいっぱいいる、うん、で2階に関してはもう慣れてる人たちがもういるっていう感じなので、
うん、
もう完全に住み分けができる、
うん、
な
ん
か、まあ、平日に関してはもう慣れてる人たちがもうそれ勝手にやってくれるような感じになっちゃってる。
すげえな。まさに集会場、うん、あら、ギルドさんはどうですか。
うち特に変わってはない
。いやいや、店長変わって、ほら。アリサさんって、アリサさんが何かこう、新しい何かはしてないですか。一緒何にも変わってないの。
いや、なんか、その、単純にディスになったのも、
うん、
あの、もともと二人でやってたけども、うんうんうん、スタッフの方が動きやすいかなと思ってたんです。でも結局その関西だと、まあ、みんながもう2人でやってるとかも知ってるから、
うんうん、
何も思わないんですけど、やっぱどっか行った時とかちょっと真面目な話をする時とかに役職がないのが逆に不便だなって思
って、はいはい、うん、あ、お前なんだよただのスタッフなのにみたいなのがならないように店長ですっていう立場があって、
お仕事の話とかもできるや
っていう。で、なんかまあこんな風にこういろんなとこ行ったりとか呼んでいただいたりとかするのもまあ基本私が多分メインなので、じゃあ私が店長っていうポジションになっておけば、うん、もうすべてうまくいく。
でもアリサ店長によってね、私はより行きやすいというか、アリサファンはやっぱいるんで。
ちょっとよくわかんないんです。
うそやん。イカさんを筆頭にめっちゃおるやろ。イカさんを筆頭に。
ねえ、なんで、そしたら面倒を見てくださっててね、ありがとうございます。
そうですね。
甘やかされて育っております。
なるほど、はい。でも逆に言えば、有田さん必ずいるんですね。もう常駐で。
そういうのは基本的に、よくお昼寝とかしてるかもしれない。
いや働けや寝てる。
生手なのかよ。
裏でちょっと絵描いてます、最
近。あー、そうですね。ちょっとアートワークのお仕事もするようになったんでね。
そうですね。
なるほど。ちょっとコマの時さんに聞いてみたい、アイデンティティ。
うちは地域に根ざして、うん、クラブや子供たちと一緒にゲームをして将来を育てるのが一つ、
出たよ、
と、うん、あとは D&D、うん、DRPG のお店としても頑張る、
うんうん、ああなるほど、ボドゲだけではない、なるほど、
はい、DRPG は、うん、マップをパソコンから出して画面を埋め込んだテーブルがあるので、それで DRPG できます。
すげー、
トキさんが D&D めっちゃ好きなんで、はいはい、ミニチュアもめっちゃ揃ってるんでリアルな TRPG ができます。ミニチュアの輸入もしてるんで、実は D&D の品揃いでは日本一かもしれない。
え、マジで？あ、そうなんだ。
はい。
ああ、なんかボードゲー畑だから知らなかった。
そうそう、はい、TRPG もいろんなシステム、クッキリもやってるし、忍び神とか、そういうのもお客さんがキーパーとして、GM として立ててくれて、女性の方もされてることがあるので、TRPG のお店としても地域ではそこそこ。
聖地じゃないですか、
はい、聖地ですよね。
あとはね、ラミキュー。
ラミキューブ、ラミキューブ。
ラミキューブは、日本選手権、
ほう
か、東京であったんですけど、うん、去年の日本チャンピオンは、小学2年生だった、ななちゃん、
は
あ。話題になったと思うんですけど、
はい、
で、私、実は、今、日本4位。
はいはい、そうなん、はい、コマさん4位なの、
そうです。
ラミキューの、
ラミキューの、日本4位です。
すご
い。で、児童クラブでもラミーキューブめっちゃやってて、うん、ラミーキューブ選手がすくすく育って、
いや、その Z 選手こいつラミーキューブの戦闘力が4500だ、バーンバーン、すごい、なんだコマの時って。いや、私もてっきりアイデンティティなんですかって言ったら、もうタキシードといつもの格好の話してくれるかなと思ったら。
はい。
嘘や
ん。僕気になるんですけど、その児童クラブで子供たちがどういうゲームで遊んでるのかすごい気になるんですけど。
まあ児童クラブは、小学校の、うん、小学校終わった後に子供たちが迎え来るまで遊ぶんで、はい、まあ1年生とか2年生ドーブル。
うん、
はい。まあウミガメ。
ウミガメ。
テキサスショーダウンもするし、キュウリもするし、なんかこう5、6年生とかになってくると、はい、ラミキューはめっちゃしますし、結構何でもします。で、週に1回学校のクラブ活動みたいな形で、小学校にも入ってるんで、はい、そこでは1年生から4年生までの子供たちと一緒に、クラブ活動なんで希望者だけで、うん、放課後やったりとか。
時間巻き戻して僕そこの子になりたい。
無理よ。
春休み、夏休み、冬休みは午前中2時間どっか行って、午後2時間行って、店する。
有意義だ
な。加古川市、南町、播磨町、明石の児童クラブ、いろんなところ
で。すごい。
実は。
地域密着ですね。
地域密着で。
あら、ちなみにお店で一番その動くゲームって何なんですか？
お店では、やっぱりラミキュー
ブ。あ、そうなんだ。
定例会してるんで。
私ね、ちょっとね、まあ、批判じゃないんですけど、はい、ラミキューブ会やってますとか、ゴイタ会やってますってところが、ついつい、こう、二の足踏んじゃうんですよ。あ、もうそういうガチめな人が集まってんのかなとか思っちゃうんですけど、そういうのもこうライトな人とか入りやすくしてあるんですか？
小学生は、ライトじゃないと入れない。
ライトじゃないと入れない。
ルール説明からオープンのタイルでして、初心者でもやれますよ。ね、で、うんうんうんうん、数字のゲームって意外と、親もわかりやすいし、おじいちゃんやおばあちゃんもわかりやすいので、意外と、3世代でもできるんですよね。
なるほど。
なるほどな。
ハードルは家族でやりだすとすごく意外と低い。
はいはいはいはい。
だから競技 技としてやる人はガチガチかもしれないですけど、うん
うん、イコール競技ではないと。
そうです、楽しんで、子供とも遊べる、大人とも遊べる、おじいちゃんおばあちゃんとも遊べるってすると、はあ、家族で遊べるゲームなんです。
確かに、う
ん、で世界中の人が遊べるゲーム、
確かに、うん、あれどうしたの、あ、じゃあ1個買って帰ろうかな、
買って
帰
ろうか
な。なるほど、はい、まあ、そういった動くゲーム、ちょっとね質問次入っていくんですけど、一番動いてるゲームを、じゃあ秋葉原の方では、
一番うちの店だとやっぱりカタンはみんな知ってるゲームなんで、
うんう
ん、初めての人から慣れてる人まで動きやすい、
うんうんうん、
ただうちの店って結構カジュアル勢がすごく多いんで、おすすめしやすい上でさらに動きやすいのが、うん、まずボブジテ、
あー、まあ鉄板ですよね、
結構、はい、うん、誰でもできる、うん、あとは、犯人は踊る、
あ、もう本当にカジュアル、
カジュアルですね、うん、あとは、ガチで、そこそこ動くのが人生ゲームです。
そうです。
大学生とかグループできて、なんかやって、あともうちょっとあるねって、あ、人生ゲームあるじゃん、やろうか。
結構
多いですね。
なんかあれだね、今のあるボードゲームプレイスペースとかと流れはまたちょっと違うかもしれないですね。
うちはすごいそういうのが多いかなってイメージですね。
でもなんかカタン知ったら、はい、今度こういうゲームしたいなみたいなんで、はい、また、あ、でも持ち込みは OK ですもんね。
持ち込みも全然 OK ですし、あ、まあカタンできるんだったらこういうゲームおすすめですよみたいな感じで、
なるほど、
ただおすすめするんですけど、
はい、
大体最初に聞いてどんだけボードゲーム慣れてますかって聞いて、いや全然やったことないんですよねって言うとに、うん、じゃあこのサイズというゲームがありましてって説明られないじゃないですか。
なり
となると結構軽いとこからなっちゃう。
確かに確かに。なんかなかなか想像つかない、みんな味噌汁飲んでって方になってる。そうなんだ。いや面白いな、はい、うん、はい、じゃあちょっとここはギルドさんの動いてるゲームは何ですか。
動いてるゲーム、軽いのだとそれこそ言ってたポップ辞典とか、めちゃめちゃ、
うん、もうみんなそうなんかな、
うん、やりやすいですよね、進めやすいですよね、
すごくやりやすい、
最近新しいのとレイヤーズとかよく動かして、
ね、
見た目もいいし、
確かにね、
ルールも簡単、
盛り上がるしね、わちゃわちゃってしてね、うん、
でもテラフォーサイズあたりは安定して動きますよね。
いやいやいや、急にまた飛んだな。なんでレイヤーズから急にテラフォーに行っちゃうかな。でもテラフォー好き多いからな、
好き
です
ね、
うん、あれコロコロどう思う。
いやそんなでもないですけど、重げをちょっとやってみたいからテラフォーをとりあえず持ってくる人は結構
いる。一番動いてるのは、
実は一緒です、周回女子さんと、
は
っきり言います。これね、ちょっと僕最近思ってることがあって、うん、だからこっちから何か紹介しましょうかって必ず言うシステムなんですけど、
はい、
大丈夫ですっていう人たち、
はい、
一定数います、
はい、
そういう人たちが何をするか、
はい、
カタンです。
おー、そうなんだ。
まあ言うて、じゃあカタンとか、もう人生ゲーム、一応うち人生ゲーム置いてるんで、はい、人生ゲーム始めたりとか、
はい、
次枯れ山水とか、もうそうなんですよ結局、
うんうん、
だから何が言いたいかっていうと、最近ってちょっと客層変わってて、僕の中で、
なるほど、
週末に来るお客さんに限りなんですけど、
うんうん、
そのボードゲームカフェっていう存在はどうやら認知されてるのか、ボードゲームカフェっていうのがあるって知ってここまで来たんです、うん、って言ってくるんですよ、
うん、
初めてですっていう方、
は
い、なんですけど、座りました、
はい、
ゲームは分かりません、さっぱり、
そう、
はい、なんとなく知ってるのが、カタンはちょっと分かるかなみたいな、ボブ辞典聞いたことあるとか、あとはプロポーズの、プロポーズ、
だってスタッフ側がさ、全然インストできますよって言ってくれてるにもかかわらず、
そうそうそうそう、いや大丈夫ですみたいな、
それ男性、はい、女性か関わらず、
男性が、それ
やっぱそうだよね、そう、
男性がなんかちょっと知って、そのグループで来るとよくあるのは、男性が一人知ってる方が、
わかるわかる、
大丈夫ですみたいな、
女性グループは勝手に聞いてくるんですよ。
いや、
聞いてくれるんですよ、女性ってすごく
聞いてきます、
男性は本当聞いてくれない、
聞いてくれないです、
肩進めるじゃないですか、
うん、
ルールで印象しますよ、どうしますか、あ、分かるんです
よ、
です開拓所とはに開拓所
いや分かってねえじゃん、じゃあ
そうそうそう、
分かってないよ、
ね、こう見ながらね、うーんうんって思いながらね、
めっちゃありますよね、
あります、
まあ、
めちゃくちゃあります、
確かにな、
枯れ山水とかも本当にそうで、一人枯れ山水知ってる男子と、 あと残りが全く知らない女の子3人みたいなんで、
はいはい、
でこれ知ってるからやろうぜっつって、うん、で枯れ山水のルールをその男性が生み出して、ちょっと、うん、分かんなくなって、すいません、
知ってないよ
そうだから僕は スタッフなんで、それをどこまで踏み込むのか結構考えるんですよ。ここはちょっとそっとしておいてあげた方がいいのかな。
まあまあまあ、お店としてはそっとしておいた方がいいね。彼らの空気感なんでね。
なんですけれども、ちょっと課題だなと。だから、カフェの認知あるけど、今度ゲームの認知が追いついてねえと。
で、みんな知ってるのに行っちゃうんで。
そう。
認知させる必要があるかっていう論争で言えば、別にお店を使ってもらう分には商売としてはいいんだけど、正直、やっぱアナログゲームの魅力って、この国産のそのいろんなゲーム性とか、こんな海外でこんなのあるんだ、あ、体験したことないみたいな、そういうとこあるじゃないですか。それもやっぱ伝えたいし、そういう人って入ると長いんですよ。そこを知ると。けど、そこでカタンとかだけで終わる人って結構ね、もういいかなって、もう知った感じになって次のコンテンツ行っちゃうんですよね。
いやカタンの次、海カタンですからね、だって。
いいよ、それもやって。それもいいけど、
いいけどってなるんだけどね。
まあ、わかる。
そう、難しい、難しい。
あーってなるんだ
よ。これはね、まあ、まあまあ、あんまりやりすぎるとね、老害というか、
そうそう。
まあちょっとね、そういう強制的なのは良くないんですけど、とはいえ、ちょっとさりげにね、
そう、
さりげにこう出していきたい。
そう、案内するようにしてるんですけど。
まあちょっとお店側とポジション違うんで、私は結構そこら辺、強制的にでも絶対ハマるやつっていうのをお客さん側からできるからいいんだけど、お店はね、ほんとあの店員超うざいみたいになると、またツイッターで書かれたりとかしたら、最悪。
それは恐れすぎっすけど。
いや、わかんないよ。今何があるかわかんないから。
間違いを訂正するのはすごい気遣いますよ。
確かにね。言っても誰も得しないしね。かといって、このゲームなんか思ったほど面白くないじゃんみたいな空気になっても、ルール間違えてるって。
そういうか、言う
まいか。パンデミックまでしないで全部混ぜて。それクソゲーや。
なるなるなる。
あるあるだわ。なるほど。ここら辺ちょっとでも三条おばさん的にはね、なんか今後につながる。
いや、そう、めちゃめちゃ勉強になるなと思って聞いてるんですけど、まあ先ほどのやつでちょっと、まあ、質問というかあれなんですが、はい、次のゲームをおすすめするタイミングとかっていうのも、まあいろいろシミュレーションして考えてたんですけど、1枚紙を入れとこうかなと今思ってて、全部のゲームにじゃないんですけど、これを遊んで面白かった人はこんなゲームもおすすめですと。
なるほど。
アマゾン方式ですよ
ね。確かに。確かに確かに。
下に行くと。
それ面白いですね。
似てるシステムでこういうのいいですよ
とか、っていうのをちょっとやっていこうかなっていう、だからまあアイディア段階なんで、これ以上の話が僕も展開できないですけど、だからそういうのってどうかなっていうのを、まあちょっと相談してみたかったっていう。
ありだと思います。
それは全然ありだと。それと同じことはもうほぼ口頭ではうちはやってるので。
やってる感じですよね。
一回終わってみて、これどうでしたって言って、これとちょっとバージョンアップしたのいくか、また違うのいくか、どんな感じですか
って。いやでもね、いやもうまあ私ネガティブなんであれなんですけど、その紙が別のゲームに入っちゃう問題ね。
絶対
俺って。
それは、どっか、ハゲタカの意識遊んでたらダイスフォーに勧められた。
いや、おかしいだろ。おかしいだろ。
ありそうありそう。
なかなか無理やりよ。
それもちょっと考えてて、必ず返却台に返してくださいと。
ああ、なるほどなるほど。おっと、これは、
それはでもちょっと問題ありそう。
あ、どうね。うん、どうですか。
ちなみに返却ってどうされてます？
返却はもう、とりあえず、お片付けまでは見守る、なるべく見守りはします。で、一応なんか怪しそうだったら一回チェックはしますけど、あと2回ね。2階はもう完全にもう勝手に持ってて勝手に戻してる感じになるので、
怖いね。
そう、結構怖いんですよ。
そうですね、怖いですね。まあほら、キュウイさん、今は違うのかな。キュウイさんは、まあ以前だけかもしれないですけど、その完全チェック制だったんで、コマの数もダブルチェックだし、返却もちゃんとして、次取り出すやつも全部書いて提出するみたいな。
いや、すごい。お客さん自身
お客さん自身もやるし、スタッフも、みんな数え、終わったやつをもう一回開けて、全部数えて、まあまあね、その遊んでるね。でもそうやることによっての信頼はあるんですよ。細かく欠品してないみたいなのは絶対大丈夫。それはそれで全然すごくいいことなんですけど、まあそこをね、どこまでこうやるかみたいなのは、返却は確かに難しいかも。特にお客さんがいっぱい来ると、もうわかんなくなるから、それに、あ、じゃあこれとこれとこれ持ってって机置いて、で、これどれかやろうのパターンがやっぱ多いじゃないですか。そこで返却管理するってなると、
難しいですね。
空気感もあるし。
広さはそんなに広くなくて、席数で言うと18席ですね。
ただいけるか
18席伏見から歩いて30秒で18席。ちなみにちょっと話ずれますけど、P 入れるんで家賃教えてもらっていいです
か？消費税込みで、
え？
30秒で？
え？
30秒で？
え、本当に、でも圧倒的に想像のもう3分の1ぐらいですよ。
3分の 1？ いやいやいや、もうそれは。
だって歩いて、まあまあまあ、それは大事かもしれないですけど、いや逆にその金額払えなかったんだ、前の。
っていうことになるよね。そこ気になるよね。そこよね、そこ。どんだけって話よ
ね。なんでやねん。なんでやねん。貸しだったわ、それだったら。
これね、まあ僕も、その辞めるっていう話を聞いたときに、いろいろ言ったんですよ。だから、スタッフを雇って、回す予定だったから人件費もかかるしっていうのも言ってたんです、うん、じゃあもうこれ改装もちゃんとして、うん、机も全部入れてやったのにもったいないから、うん、もうお一人でされたらいいじゃないですか、
本当だよ、
じゃあね人件費かからないしなんとか意識出るんじゃないですかって言ったら、うん、いや僕そういうのできないんで
頑固、うん、
いやすいません話しません
はい、でもまあ確かにシステムの面ではいろいろあれですね、うん、工夫は必要かもしれない、うん、なんかアリサさんあります、今ので。
お家賃、
お家賃じゃない、お家賃でお前言いましたよね、
お家賃上がった、
上がったの、
上がった
上がったの、
ちょ、そう、どれ、え、ちょっとだけ、だいぶ
泣きそう、
そんなことあるんだ、
う
ん、
そう、
あ、だってあれですもんね、ギルドさんってあのビルのどでかいビルの中にあるから、もうそしたら全体的にそういう話になったらもう上げざるを得ないっていう、
管理会社変わって、うん、
なるほど、
更新月とかぶって増税とかぶって、
あー、どうしようもない、
まあまあ、もろもろ来たけども、とりあえず家賃トータルだと光熱とか入れると、うん、ピーピー入れてくれるじゃないですか、うん、もう全部
ダメだこりゃ、もう、ね、辛い話じゃないね、
もうなんかあったらもう泣きながらクラウドファンディングします、
怖怖いやー、なかなかに話がね面白い方向に行ってますけど、ちょっとじゃあ次の話に行きますけれども、今のね流れでお店維持の工夫っていうところを聞きたいんですけれども、まあ当然ね売り上げがないと難しいですから、うちはこういう工夫してるよみたいなのなんかありますか、それこそねバイトを雇わず人件費をなんとか頑張ってとか、うん、なんかあります、コマの時さんは。
バイト雇わず、
もう完全2人、
完全ほぼ1人、1
人、あ、1人なんだ、
オーナーさんは、時さんは TRPG のセッションがあるときは来る、で、ご予約があるときは来る、で、時間があるときは来る、でも基本的にお店を開けるのも私。
あ、じゃあコマさんメインなんですね。
そうです。
てっきりあの、ずっと二人。
いやー、それはないから。
いやー、なんか、いやー、
割と強
めに。嫌
だ。いや、いや、
強めに。めちゃくちゃ仲いい
んだよ。トキさんは、うん、あの、パソコンのメンテとかで、夜。
だから本業がある
ってことね。そうそう、夜中に動いてることが多いので、結構起きる時間とか、うん、で、お客さんから電話だと、出ていかないとダメなので、出入りが結構あるから、
う
ん、お店に常駐は絶対できない。でも、私は、まあ、お店で店長っていう立場なので、うんうん、お店開けるのも、管理をするのも、一応私が、経理も含めて、全部私が見て、うん、それを、トキさんが見てくれる形。ただ、重たいゲームで、説明めちゃ上手なんで、そういうやつとか、子供の予約が入ってて、他のお客さんの予約が被ってる時は、どうしても子供のいるとこは、ついてないと遊べないんで、うん、で、初めて来た親子さんとかは、やっぱ楽しいんで、また来たいねってすると、どうしてもこう、目が届かなくなると、遊べなくなっちゃう、うん、そういう時はトキさんにここ予約が入ってるんで、うん、開けてくださいって言って仕事はなるべく受けないで開けてくださいねって言って、その時間に来てもらって他の宅見てもらうこともあります。でも基本的には一人
手厚い
で、なるほど、面白いですね。じゃあちょっともうね時間がないんで、どんどんと次のに行っちゃいますけれども、一番困ったこと、これまでで一番困ったことを教えてください。じゃあ三条馬さんかな。
お店を始めるって決める前にゲームマーケットの出店申し込みしてたことですかね。
まあ、うん、超バタバタ
で大丈夫かなって正直思ってました。
で、あの新作ゲームを作りつつ、うん、お店のオープン準備をするという、両輪でやっておりまして、
ね、同時進行。
自身のポッドキャストでもだいぶそれゲロ吐いてました
ね。はい、はい、おすすめしないです。
そりゃそうだよ。何言ってる、別の人がなんか任せれるんだったらいいけど、
どう、
自分で全部やらなきゃいけないんだ、無理だ。
はい、はい。
まあよくもあさとさんがついてきてくれてるもんですよ。本当に支えてくれてますよね。
本当感謝です。
みんな気をつけましょう、ね。夫婦
ですからね。
うん、はい。そうで。なるほど。
あ、じゃあ、コマの時さんは？
うちは、トキさんが建てた持ち店舗なんですけど、
うんうん、
プレハブなんで、
あ、そうですよね、
一見、
う
ん、何をしている店だかわからない。
まあまあまあ、でもあるあるですけどね、プレハブ系のお店は全部。
で、地域柄、車に乗ってる方が多いので、うんうん、うち無料の駐車場は7台分あるんですよ。
え？
お店の前に3台と、うんうん、あのトキさんのお家が近くにあって、トキさんの家にバックヤードの倉庫があって、うん、ゲームそこに入れてるんですけど、うん、その倉庫の前に4台分。
もうどういうこと？
だから駐車場は7台分あるんですけど、その駐車場を確保するために駅からは遠い。
ああ、なるほど。
だから初めて来られるお客さんとかは、うん、駅から遠いからって言われると、まあ地域柄、常連さんとか家族連れとかは必ず車で来るので、
うん、
で有料駐車場とかがないんですよね、住宅街なんで。
ね、
で車で来られて、う
ん、
駐車場が空いてないと、うん、やっぱしもう満車なんでって帰られる方も多いので、立地条件がやっぱし困る。でも地域柄といえば合ってるといえば合ってる。
まあまあまあまあ、そうですね、
うん。
特に駐車場問題はね、
はい、
ありますよ。
遠方から来てくれるお客さんがもうちょっと快適にできるように、駅前の物件も最初結構見たんですけど、うん、やっぱし地域柄ここだわと思って建てた
ね。なるほど。え、もうなんか今後のその予定として変えるみたいなのないんですね。
今んとこは。12月にお店ちょっと拡張もするんで。
すごいな。
はい、もうそこで広げていて頑張る。
いやー、頑張っていただきたいところですね。
小学生が大学生になるまで頑張る。
そう、なるほど。有田さんはないですか？
うん、困ったこと。
お金、
お金、お金、
お金がない。みんな困った。切実だ。
駐車場うちは逆にない。
ああ、そうですね。ギルドさんはない。
そしてあるけど高い近くは。
そうです。まあそうでしょうね。あそこだと多分月決め4取られるんじゃないですか。3は行くんじゃないですかね。
そうなんでしょうね。あとあの時間貸しのとこでも、うん、平日とかめちゃめちゃ高い。
そうですよ。いや厳しいよな。
役所がいっぱいあるところなんですけど。
まあまあでも言ってね、あんだけ都会の中にあれば、うん、まあ大概の人は歩きで来ますから。
うん、あとはなんか未だにあったの知りませんでしたって聞かれる人がすごい。多いんで、
あ、まあ、
うん、
お店に、
そうなんです、そうなんです、
へ、
だからその辺をこうツイッターとかねつぶやいててもまだ全然なんだなやっぱりと思ってて、
いやもうそれこそアリサさんがもうバンバン宣伝するしかないですよ。
頑張ります。
頑張ってください。応援します。
外から分かりづらい店だとやっぱりその辺困りますよ。
そうですね、
うちも何気に分かりづらい方なんで、うん、
ああまあそこね、でもあんまりやりすぎるとね、ギルドさん結構ギリギリじゃないですか、そこに看板を置くのは。
あれはでも許可取ってます。
あ、本当に？あれ許可取ってるんだ。
許可取って、もうね、オフィスビルの下にドンと。
ドンで置いてますよね。うん、あー、なるほど。
その時光らそうかなと思ってます
。いやいやいや、何のお店かなってなっちゃう。
看板をね、
ピカピカピカピカってなってる。なんでも、アリサさん、写真交
換。何の店ですか？夜や。夜や。
まあ、それもアイデンティティですけどね。
そんなまとめ方や。そんなまとめ方。
はい、じゃあね、そろそろ締めに入っていくところですけれども、ボドゲカフェの最も理想な形は何ですか？
理想。
もうこれ大喜利です。
大喜利、
大喜利です。もう何言ってもいいから。
何でもいいですか？
はい。
じゃあ、みんなが4次元ポケットを持ってることです。
どういうことですか？
ボードゲームを置くところがないんですよ。
あ、そういうことだ。なるほど、置く場所で困る。
置く場所困りますよ。次ゲームあるじゃないですか。放送の時は終わってますけど。
そうですね。
どんだけ増えるんですか？
確かに。確かに、リトルケーブさんもそんなに
言いますよ。リトルケーブやばい。
で、あれ、結局、他のゲームとかだったら、雑誌とかだったら古かったら捨てりゃいいじゃないですか。
はいはいはい。
捨てにくいんですよ。
まあそう。
切らないんですボードゲーム、
なかなかね、回らないゲームを、まあ、しぶしぶっていう。
これは一回思い出した。
それはありますね。4次元ポケットね。まあ、もしくは、まあ、その、なんだろう、天狗の抜け穴とか。
でも、なんでもいいよ。壁紙ハウスでもいいです。
確かにね。マイナーだ。
ちょっとマイナーだな。
他は？理想。こうなればいいな。これなら私助かるな。
まあ、大喜利じゃないですけども、はいはい、日常になればいいなと思ってます。
日常
いいですね。
何日常、はい、どういう意味
だ。まあ、僕も関西の人間なんで他の地域の状況は分かんないですけども、うんうん、やっぱ地域密着でやってるお店ってほぼないと思うんですよね、うんうん、コマの時さんなんかはすごく、はいはいはい、それをされててすごいなっていうのは、うんうん、持ってるんですけれども、うんうん、やっぱ繁華街にあるところ、駅前にあるところが非常に多くて、ちょっと時間が空いたから行こうかっていうよりかはあそこに行こうかっていうのが多いと思うんですよ、
うんうん、
でもしくは、買い物に行くついでだったりだとか、うん、で感覚としてだから遊ぶっていうよりかはレジャーっていう感覚なんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
ボードゲームスペースとかカフェに行くっていうのが、うん、でそれやっぱ値段的な部分もあると思うんですよね、
うん、
それはないものの価値、その体験を提供してるんだからこれだけ取って当たり前っていうのももちろんよくわかるし、うん
はい
うん、その地域で街で密着してやっててすごく行きやすい日常的に使えるお店がもっと増えたらいいなっていうのは思ってます。
うん、確かにそれこそ生活のね密着する駒野久喜さんからすればそうですけど、うんうんうん、まあみんながね、ああ今日何するであそこ行こうってもうすぐ言ってもらえるような空間になれば一番いいですけどね、うんうんうん、でもそのためのハードルって高いですから、
うん、
言ってそれこそ清潔感とか利用しやすさも全部含めてですからね、
うんうんうん、
ここがなかなか、うん、まああとまあ一番は認知ですね、
うん。
学校とうまくやるってところは大きいと思いますね。う
ん
う
ん
う
ん、学生は本当に今ボードゲーム流行ってますからね。
そうなんですよね。うんうん、でも学校でできちゃうっていうこともあるんで、
そこら辺
サイレントユーザーも増えているはずなんだ。
そうですね。そこら辺を引き込めたらいいなってところはあります、ね。
場所ありよ、
見せるよっていうのが。
だからまあ学校のね教室とか部室で集まってやるよりもこっちの方がいいよねってなってもらえたらいいなと。
なるほど、はい、というところでしたが、まあちょっと最後になりますけれども、皆さんの野望を自由に語っていただいて、そして何かイベントとか告知があれば。
そうですね、私は、私は、まあ今、海外のゲームを輸入していますが、うん、まあそういう中で、まあできた、その、まあ海外とのつながりを生かして、今度はこちらのゲームを向こうに紹介するようなこともやっていきたいと思います。
なるほど。ちょっとヤポン的なあれですけど、あ、このゲームいいな、好きだな、ちょっと海外紹介できるっていうコネクションで言えば、確かに。
そうですね、実際制限士さんとも、まあそういうやりとりを、も
うしてい
き
た
い。そうなんだ。まあ具体的にまだこの話がまとまるというレベルの話じゃなくて、まあこういうゲームがあるよというのを、まあ紹介するレベルですが、
これはでも叶うといいですね、うん、私もね常々考えるんですよね、日本のがどんどん出ていけばいいなって。でヤホンさんはヤホンさんで頑張ってくれてるんだけど、あそこって言っても自分からこう出したいですってところが大きいんで、まあ、当然声かけてるのもあるんですけど、うん、そこがもっとスムーズにねうまくいけばいいなと思って、
う
ん、
まだまだありそう。
で海外の方が、まあ、まあ今最近はもうないかな、買い叩くというか、
あ、
うちで出さないって来て、ああ契約書、はいはいはい、ポンって、あれでもこれすごい、全然これじゃあうちにお金入ってこないとか、知らない間に韓国版出てたとか、ああ言ってるって話ですけど、団子団子が
知らない間に
韓国版出てたとかね、いろいろあったりとかね、まあそういうのもあるんで、そこら辺がうまくできればね、うん、期待ですよね、
うん、ありがとうございます。
はい、というところで、
あ、うち、
あ、駒野時さんも、
はい、うち今中学生と DRPG をやってます。
おおおおおお、
ダンジョンズ&ドラゴンズ。
あらあら、
小学生ともやりたいし、
うんうん、
まあシニアの方ともやりたい、
うんうん、
あとボードゲームもお店で新しいゲームを見て購入して家族で遊んで、その後もう一回お店で違う人と遊ぶ楽しさを知ってもらうような循環をしたい、うん、
なるほど。
だから地域で子供たちがたくさんボードゲームを知って TRPG を知って大きくなった時にまた遊びに来てくれるように、おじいちゃんとおばあちゃんになってもやりたいから時さんに頑張ってほしい。
つまり死なないでほしい。
頑張って生きて、
いやそう、まあ、結局健康ですわ。
そうですね、
そうですね、
トキさん結構年配なんで、関西の中ではお店としてもうち両方とも上の方なんで、ん
まあまあジジイですよね。
そうですね。
いやあんなかっこいいジジイないよ。でも逆に格好もそうだし、うん、すごい活発だし、
うん、いやそういう意味ではお二人ともね健康的にいてもらわないと。
はい、といったところで、はい、まあいろいろとね話してきましたが、もう終わりましょうか、じゃあもういつもの言って終わりましょう、
はい、
もうね語りたいことは尽きないですから、
はい、
う
ん、
わかりますか最後何言うか。知ってますか
大丈夫です。
おーやった、さすがっす。じゃあ、せーのって言ったらね、秋葉原さんだけがくるくるくるくる見てますからね。最後はもうね、全員で、うえって終わってる。はい。
お金。
お金、うえって言ってて。いや、違う違う。ちゃおちゃおって終わりました。はい、じゃあ行きます。せーの。
ちゃおちゃお。